社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、アラスト社会保険労務士法人代表の市川めぐみです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日はですね、今更聞けない人事制度についてお話をしたいなというふうに思います。人事制度って人事であるからにはこうね作った方がいいのかなというか、まあ、ある会社もあると思うんです。ある会社に、もうすでに人事制度がある会社に最初から入社した方は、あって当然のものだと思っていらっしゃると思うんですけれども、できたばっかりの会社さんとか、小さい会社さんって、まあ、正直ない会社の方が多かったりするんですよね。で、ない会社の人事の方の場合、こう、それを作ることを、なんて言うんでしょう、作ることを、期待されて入社されてる方もいれば、まあ、やっていくうちに、これあった方がいいんじゃないかなっていうか、大体あるよね、みたいなのになっていったりとか、あと多いのが、給与ってどういうふうに決めたらいいかな、これからっていうような、その、会社が大きくなるに従って、その、ある程度、どの人にどういう風に働いてくれたらいくら出すよみたいな明確な昇給基準みたいなのが必要になってきて、よし作ろうっていう風になるパターンとあると思うんですけど、まあ、私は小さな会社が多かったので、まあ、人事制度ない会社の方が多かったとは思うんですけれども、まあ、ある会社にもいたことはあるんですよ。で、人事制度ある会社にいたときに、なんかこう、評価シートみたいなのをね、年に1回とか2回とか、こう、やらされるわけですよ。こう、目標設定みたいなの書いて、で、それ出すと上司になんかいろいろ言われて、私が最初書いた目標は大体ね、上司にね、こう言われて、ちょっとなんか、ちょっと変わっちゃうんですよね。で、その目標をこう達成したかどうかみたいな。で、達成しなかったら自分で決めた目標だろうって言われながら、いや、私が決めた目標はこうじゃなかったよな、とか思いながら、まあ、そうやってね、まあ、それ目標管理制度っていう制度なんですけれども、まあ、そういうようなことをやったりとか、あんまり正直やられていた側としていい思い出はないんです。私、人事制度に。で、人事制度だから今でも正直そんなに実は好きではないんですけれども、まあ人事として、やっぱこう人事制度っていうのを作った方がいいよねとか、そろそろこういうの欲しいよねっていうふうにまあご相談いただくことも多いわけですよ。で、今私、人事についてのセミナーみたいなのをこう定期的にやっておりまして、で、そこで、こう、この内容でやってくださいねってこうテキストいただくんですけど、まあ、その中に人事制度についてこう解説するみたいな、そういうコーナーがあって、で、それを見ながら、はあ、なるほどねーって思いました。てか人事制度って別に法律で決まってるわけじゃないので、どんなものが人事制度ですよっていうのは、こう言われてるからこうっていうわけで、何々法のどこどこに決まっていて、こういうものがあってそれを人事制度というっていうような定義があるわけではないので、知らないまま社労士になる人の方が、まあ多いと思います。就業規則作る方が、まだ社労士に馴染みがあるんですけれども、まあ人事制度っていうのを、まあね、依頼されたりとか、やったりとかすることもありますし、あと人事制度ってどちらかというと社労士さんというより、まあ、人事制度コンサルみたいな会社とか、そういうコンサルティングをこうメインにやってる会社さんとかがね、そういうのがあったりするかなというところでありますが、まあ、正直そういうところに頼むとめちゃくちゃ高いわけですよ。で、めちゃくちゃ高いから自分でなんとか作れないかなっていうふうに思うと、基本の基本の基本の基本みたいなところが意外となくてですね、すごい作りにくいんですよね。で、まあ、作るとしたらこういうふうに作るんだよっていうので、大枠の話をね、今日はしようと思います。ということで、人事制度ってそもそも何かなんですけれども、まあ、人事制度っていうのはまあね、人事のためにですね、何かこう、その人に、その、評価をどうするのかとか、あとどういうふうにしたら昇格するとか、昇給するとか、で、あと報酬はいくらにするのかとか、まあ、そういうような仕組みのことを言うんですね。で、まあ、人事制度っていう一言の中には、まあ、人事に関するいろんな制度っていうことで、まあ、大枠その三つが入ってるんですけれども、それ、一つ一つに、こう、制度が、あるわけです。だから言ってみれば人事制度っていうのは3つの制度というか3つのシステムを作って初めて人事制度っていうのは完成するわけですね。で、その3つの制度っていうのは何かっていうと、まず1つ目が等級ですね。 南東急っていうのを普通に使ってる会社と全然使ってない会社があるので、聞いていただいてる方にも、東急ね、はいはい、五東急が何とかとか、五号法が何とかとか、そういうやつねっていうふうにピンときてる方もいれば、東急ってなんだろうっていう感じの方もいると思います。けれども、まあ、東急制度ということで、その、社員のレベル感ですよね。こう、何々ができたら、何級ですよ、みたいな、級をこう作っていくっていう制度をまず作ると。だからその社員の入社してからどういうふうにステップアップしていくかっていうような、まあ、ステップアップしていくというか、どういうふうにできるようになったらこうなるよっていうような、その、級ですね。その、役割によってこう、等級制度っていうのを作ります。で、こういうことができるようになったら課長になりますよとか、こういうことができるようになったら次部長ですよっていうような、その、マネジメントのその役職を昇級にしているっていうところが、まあ日本のね、伝統的な会社だと多いかなとは思うんですけれども、まあでも最近はですね、結構その職務給というか、ジョブ型って言われてますから、この仕事ができるんだったら何等級とか、この仕事をするんだったら何等級っていうか、まあその仕事ごとに等級を分けてたりとか、まあいろいろなやり方がありますけれども、まあそういう等級制度っていうのがあります。要はこの人がどういう風になっていたらどういう風に呼びますよっていうのをはっきりさせるっていうところですね。で、それから評価制度で、その等級、この人が何等級のどこに当てはまるかっていうことをはっきりさせなければいけないので、評価制度っていうのを作らないといけません。で、その評価制度っていうのに基づいて評価されて、じゃああなたは今年一生懸命頑張ったから、少し一等級上がりましょう、二等級上がりましょう、全然ダメだったから一等級落としましょうとか、そういうような、その評価っていうのを基準を作るっていうのが評価制度ですね。で、それから賃金制度。で、賃金制度は、要は何等級の人はいくらですよっていうふうに決める、その賃金制度っていう形になります。で、その3つなんですけれども、まあ今なんとなく言ったように、まず評価制度っていうものがあって、まあ大体ね、年に1回2回とこう評価される期間があって、その評価に基づいて等級制度に当てはめて等級を決定します。で、その等級によって賃金を決定する。っていうような形でこの3つがこう繋がっているっていうようなのが、まあ一般的な人事制度というものなんですね。ただそういうもんなんだねって言ってふーんっていうこともできなくて、これ一つ一つ会社によって作り方が違うわけですよ。なぜなら会社によって重視しているものが違うからですね。で、評価制度と等級制度はあったとしても賃金には結びついてない場合っていうのもあるんです。で、これどういうことかというと、評価制度はちゃんとあって評価もされます。等級もあって、あなたは課長職ねとか、あなたはこう係長ねとか、そういうような結構ガチガチの等級にもなっているんだけれども、賃金は基本入社から年功序列で1年に1万円ずつ上がっていくよとか、でその代わりにまあ等級でこの役職に就いたら役職手当としてプラスいくらですよとかっていう風に調整していたりとかする場合もあったりとかしますし、あともう完全にね、売上がいくら、売上がいくらなら何等級だ、じゃあいくらなんで年俸はいくらだよっていう風に結びついて、もう完全にその人の能力次第というか、まあ上げた成果次第で給料が決まるっていう風にしている会社もあるわけですね。だから一つ一つの会社によって、うちの会社は何を重視するのか、どんな人に上に来てもらいたいのか、どんな人に活躍してもらいたいのかっていうところをこうちゃんと作りながらですね、これを作らないと結構大変なことになるわけですね。まあ、就業規則と違って、ひな型をそのままコピーして、よし、じゃあこれで行こうっていうことは、これできないものなんだよっていうことなんですよ。でも、逆に言うと、コンサルを絶対入れなきゃいけないかっていうと、そうでもないんじゃないかなと、正直なところ思うんですね。今言ったように、評価制度というものがあって、それに基づいて等級を作って、それに基づいて賃金に結びつけるっていうものなので、まあ、正直、私の、こう、顧問先さんのすごく大好きな会社さん、よし、人事制度作るぞとは一回も言ってないんですけど、気がついたら、評価制度があって、こういうようなことをしたら、こういうような約束に上がってもらいたいと思うんですっていうのは、結構ちゃんと、 文章にしてくれて、で、ちゃんとこう評価制度みたいなのがあって、で、それに基づいてこう、どういう役職になるかっていうのは決まるようにしましたと。で、その役職であれば、給料はこのように決定するっていうふうに決めました。全然人事制度を作っているっていうふうに、よし、人事制度を作るぞ、そういうプロジェクトをやるぞっていうふうに考えてやってるわけじゃないんですけれども、気がついたら、この会社人事制度あるなっていう風になってる会社も、あったりするんですよ。なので、何かこう、人事制度というものがあると、会社が素晴らしくなるぞとか、人事として人事制度を作らなければっていう風に、まあ思われているのであれば、何かこう、いいコンサルさんを探そうとか、そういうのではなくて、まず自社の、自社が何をやりたいのか、どういうような評価基準で、どういう人に給料を上げたいのかっていうところから、綺麗にですね、まあ綺麗にというか、まあ、整理をしながら、文章にしていくっていうことをやっていくといいのかなというふうに思ったりいたします。はい。ということで、今週はここまでにしたいと思います。さて、人生のバラストのコーナーでございます。このコーナーではですね、日常の気持ちのバランスを取るために、特にそのもの自体は重要じゃないんだけれども、私がそれをバラスト。まあ、要は、重りのようにしている、してバランスを取っているっていうものをこうお聞きしているコーナーなんですね。で、一回目にですね、投稿してくださった田辺さんがですね、またコメントをね、書いてくれたんですよ。ありがとうございます。人生のバラストとはどういうものかって、ちょっと考えてくださったみたいで、ちょっと読ませていただきますね。やはり自分にとっては競馬がそれかなって改めて思いました。ギャンブルって社交心ではなくて、むしろ平常心養うんですよね。昨日は一番人気のうちの出資馬がボロ負けしたんですが、ああ、走る気なかったんだね、という受け止めができました。とのことでした。はい。競馬、うちの近くに競馬場あるので、もしかしていらっしゃってるんじゃないかなって、ちょっと思ったりしつつ、ということでございます。はい、ありがとうございました。またぜひ、田辺さんの人生のバラスト、何かあれば、これもだな、とかあれば教えてください。皆さんもぜひ、これが自分の人生のバラストだな、というものがあれば、教えてくれると嬉しいです。引き続きこちらはコーナーへのお便りお待ちしております。フォームか X でハッシュタグ人生のバラストで投稿してください。また番組の感想や疑問質問もお待ちしております。はい、ということで今週はここまでです。バラスト社労士法人は労務相談手続き給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。それではまた次回お会いしましょう。お相手はバラスト社会保険労務士法人社会保険労務士の市川めぐみでした。ありがとうございました。